101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。郷土資料館で毎月こう月替わりで展示されている今月のアラカルトっていうのがありましたね。で毎回月ごとに変わるたびに皆さんにご紹介して、今月はこんなんですからいっぺん見に行かれたらっていうふうにご紹介をしているんですけど、先月のアラカルト、学芸員の江藤さんが担当されて、何万点とある西宮市立郷土資料館の貴重な歴史資料の中から気に入ったものを1点選び出して、それを皆さんにお見せしようと。そしてまあ解説の文章などをつけまして、これが歴史的にどういう価値があるのかっていうのをまあ皆さんご自身で確かめてもらおう、そういうまあ企画なんですけれど、先月は確か古文書、古い文書の一点お出しになりました。で今月も何か聞いてみましたら、今月も同じように古い文書を出しますということでやってまいりました。また今日も江藤さんにお話を聞きたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
先月どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いやあれを資料を見させていただくとね、これ3センチ、厚さ3センチぐらいかな、そして今で言うたら、B5 半かぐらいの大きさですよね、
はい。
そんな帳面ですね、紙を閉じた帳面がドンとケースの中に置いてありました。そこに筆に墨をつけて書かれた文字がサラサラサラっと書かれてるんですね。こう随分上手に書いてあるな、本当にこの昔の人って字が上手やったんやなと思いますけど、江戸さんそうなんでしょうか、みんな上手やったんやろうか。
ああそれはわからないですが、おそらく下手な人もいたと思うんですが、
はね、
はい、ただこういった町の公的な文書などは、うんうん、筆工さんのように
専門
の方を雇っていたりしますので、まあそれなりに上 手、ね、はい、上手な方が書いていると思います。
本当これ綺麗に書いてあります、まあ、ただ全部が全部僕らには読めないので、これページの初めに書いてあるのは江藤さん何と書いてあるか読み下していただけますか。
はい、この資料は収支人別帳といいまして、
うん、
どの家の人たちが、まあ、どこのお寺の檀家さんかというのを書いているものですので、うん、一番最初が宗派を書いています、
はいはい、
一向宗という、現在浄土真宗のことなんですけ ど、はいはい、まあ、一向一揆などで有名な、一向宗と、その下が当初という
当初、
はい、
当たるところです ね、
はいはい、まあ、ここっていうこと
なんです。この場所ということですね。
この場所なんです、はい、これは西宮町を指します。
はい、
でその後にお寺で新行寺、
新行寺さんっていうお寺の名前、
はい、現在も、はい、同じ場所に、
ね、
はい、ございます。
両替小学校のあたりにあります。
はい、そうです。
はい、
で下がまあ旦那といういわゆる旦那寺が新行寺ですよということです。
これ旦那というのはどういう意味なんですか。
そうですね、まあ
お寺にまあつながってる人というか。
そうですね、はい、お寺を旦那として、うんうんうん、その下にまあ檀家でいますよっていう。
集まっていらっしゃる方。
はい。
なるほど、そういう人の名簿ですよということがまあ表題にあるわけですね。
はい、そうです。
でそのあと左側にずっとこう半一段の半分ぐらいを使って書いてあります。これは名前ですか。
はい、この後はその家族の名前が書いてあるんですが、
一番最初の人は何という方ですか。
はい、一番最初に戸主の名前が大きく書いてるんですけれども、
はいはい、
当時は西宮町は皆さん 屋号を持っていまして、はい、あの公的な文書には名字は許可された人しか書けなかったんですが、屋号は皆さん持ってまして、まあ、ちょうど展示している文の右側の方のページですと、
はい、
あのこれひらがなで門屋さん
と出てます。門屋さんね、はい、
はい、あのちゃんと道の濁点もよく見るとついてます。
ひらがなでカーと塔が書いてあって、塔には点々がついてる。
はい、
角で屋は屋号の屋ですね。
はい、何々屋さんの
漢字で書いてある。
はい、
はい、その次は、
はい、その人はちょっと年齢になるんですけれども、年40となってます。
40歳の人。
はい、
角屋さんっていうのは40歳やったわけですね、はい、この時に。
で、古書の名前があのその隣に書いてますが、はい、この方はあの善六さんという。
善六さん、あ、はい、吉足の善に数字の六ですね。
そうです、
まあ、ちょっと崩しあるからすっと読めませんけど、善六、それらしく見えますね。
はい、あの分かると、あ、そうだなと思うぐらいの、 あの字だと思います。
そうそうそう。その次にずっと並べて書いてあるのは、はい、
それがあの善六さんのご家族ということです。
ははははは、なるほどね。あ、上手な字で書いた、綺麗に書いてありますな。
そうですね、この今回展示している帳面の字は比較的綺麗な方です、うんね、あまり癖もなく読みやすいです、はい、
なるほど。僕なんかもね、この前もこれ見せていただいたでしょ。でふっとこう思い出したんですけど、僕 の、 あのお友達というか、あの尊敬している人っていうか、ご近所の方でちょっと年上の人ですけど、筆で字を書かれるんですね、はい、それで時々手紙いただいたら筆で書いてくださったり、あるいはお家へ行った時にね、
はい、
ふっとこう自分でハガキを左手に持って、指先で、
はい、
右手に筆を持って、でサラサラサラそのまんま書かれるん
で、さすがですね。
びっくりしますよ本当にね。あのハガキを立てといて、そこにこう、あの直にこう筆で書かれる、で美しく書かれるんですね。もうあれも見て僕はびっくりしたり尊敬したりですけどね。僕なんかは書道って言いますか、なんか筆で書くことがあったら、机の上に紙を置いて、その机に肘をついて、まあ時には手首までついて、あの首、手首が動かんか分からんようなとこで書いたりするでしょ、
はい、
その人は本当にもう自由自在という感じで、あの筆を浮かして、あの紙も浮かして、スーッと書き下ろされる、
はい、
の本当にびっくりしたり尊敬したりですけど、でもそういうのを見てると羨ましいし、真似をしたくなるし、あの ここに書いてあるのはおそらくそういう書き方で書かはったんやろなというふうな思いがしますね。
そうですね、もう筆しかない時代ですので、はい、そうですね、皆さん本当にあのスラスラと書き慣れていますね。
鉛筆もなければ何もない、ペンもないわけですから、はい、この筆で墨で書く以外に記録をすることができなかった時代ですもんね。
そうですね、うん、
これはあのいつ頃 の、 あの帳面ですか。
あ、はい、今回展示しているのは、
はい、
慶応2年1866年です、うん、
は
あ
は
あ、
それはもうだいぶ古いもんですわね。
そうですね、まあ、うん、いわゆるあの幕末と呼ばれるところですの で、 ううです、ね、まあ、よく聞く年号じゃないかなと思いますね。
本当そうですね、そうです、そうです。これからあと明治とかになっていくわけですからね。
そうですね、
はい、慶応2年のものですか、はい、でこれはもう 3センチ以上4センチぐらいあるかなっていうぐらいの分厚い帳面ですけど、1ページに1個分を書くんですか。
基本的にはだいたい1ページにあの1家族ですね。あ、ちょっと人数が多かったりすると隣のページに移ったりもするんですが、だいたい1ページ1家族で載っています。
でこれはあの先ほどのお話で、あの人別帳というのは帳ごとに作るんやとおっしゃいましたね。
あ、はい、西宮帳というのが、まあ、西宮市の元になった帳があるんですけれども、はいはい、実はその一つの帳ではあるんですが、その中にさらに小さな町がいっぱいありまして、
はいはい
はい、あのこういったあの書類などを作るときはその町ごとに作っていました、う
ん、で毎年作る。
そうなんです、収支人別帳は毎年提出しろというふうに決まっていまして、毎年あの まあ、手書きですので作り直して原本をまあ大阪町奉行所の方に出すんですけれども届けて、でまああのそれだけだとあの何を書いたか分からなくなるので、もう一冊控えを作って、まあ、1年間あの引っ越したり、まあ、生まれたり亡くなったりとかありますので、それも全部その控えの方に書き込んだり張り紙をして追加や削除をして、で次の年にまた帳面を作り直すという。
そうですか、はい、これあのこういう帳面が西宮の郷土資料館にはたくさんあるんでしょ。
はい、ありますね。収支認別帳の場合あの西宮帳の分だけで、うん、あの450冊ほどございます。
すごいですね、450冊も、
はい、
でそれが、まあ、いわゆる帳別になっている、西宮帳の中の小さな帳別になっている。
そうですね、
で毎年作られる、
はい、
これは大した大きな仕事ですね。
そうですね、
まあそうやって幕府っていうんですかね、まあ今でやったら政府になるわけですけど、人口なりあるいはその町の規模なりを正確に把握するということになっていったわけですね。
そうですね、もともとは、まあ、キリシタンでありませんということを、
その証明だ、
はい、証明だったんですけれども、うんうんうん、まあ、どちらかというとあの住民台帳に近いあの形になっていたと思いますので、それであの、まあ、人口の増減とか、うん、誰がどこにあの住んで引っ越してっていうのはこれで把握することができます、うん、
なるほどね、まあ、あの今では想像もできないことですけど、キリシタンは許されない、
はい、
で必ずいずれかの寺にみんなが属している、
はい、
でそのお寺の宗派別に帳面に名簿が作られるという、
そうです、
それを毎年ずっとやってきたという、まあそれが現在の戸籍とかあるいは住民票とかにこの発展し続いていってるということですか。これはまあ文化だと思いますけどね、
はい、
ああそうですか、まあ、そういうものをお見せいただいて、これが今の住民票なりあるいは戸籍簿の元の姿ですよということが示されているわけですね。でそういうものが、たくさんある。その中でこれ今日一冊選ばれた、なんか特徴があるわけですか。
今月 あのアラカルトのテーマとしまして、
はいはい、
浜東の町の分割というあのサブタイトルをつけさせていただいているんです。
浜東の町のは今そういう呼び名の町はないですね。
はい、あの江戸時代にあった町なんですけれども。ああ、そうか。
どのあたりなんでしょうか。
はい、現在で言いますと、まずあの旧西宮町ですね、江戸時代西宮町の一番、はい、あの東の南の端っこにあたるんですけれども、ははは、今で言うと一番端が浜松原町や用外町になるんですが、
はいはい、
あとはあの東町1丁目とか2丁目ってある、
あります、あります。
これはもともと浜東の町から来てるんですけれども。
あ、そうやったんですか。
はい、それとあと現在の石材町ですね、はい、そこもの辺りまで含むぐらいの大きな町でした。
いや、それがあの西宮では一番大きな町だったわけですか。
はい、そうです。端っこにあったのでどんどん土地を広げていきまして、人口がどんどん増えていった町でした。
あ、そっちの方へ広がっていったんですか。
そうですね、あの広がる場所がたくさんありましたので、あの次第に人口が増えて結果的に一番大きな町になりました。
あ、そうですか。東側が流れているあの辺りがいわば西宮町の一番東の端やったわけですね、はい、でその川の西側にへばりついていた広い土地が今でいうその東町あるいは用外町などになっている。でその辺り一帯のことを、まあ、そういう浜東町って言ってたわけですね。
そうですね、あの川のあたりは今も浜松原町という名前がある通り、まあ、あの松原で何にもなかったり、ね、まあ、畑地だったところにどんどん人が住んでいったりして、あの人口が増えていくという形でした。
あ、まあ、ちなみにあの一番大きいと言われた町はどれぐらいの個数とか人数やったんですか。
最大で、まあ、2000人を超す、 おそらく2500人ぐらいはいたんじゃないかと思われますが、これもあの収支認別帳からだいたい推計したものですので、 実際にはまあ、季節労働の方とかもいるの で、
そうです、ね、
住んでいた人はもっと多かったんじゃないかなと思います。
本当ですね。その頃は もちろん西宮の酒造酒造りというのは盛んだったと思いますから、はい、当然丹波田島から大勢の当時の方が来られて、
はい、
酒作る間だけ住まれるということもあったわけですから、
そうですね、
まあ、そういう人を除いても一番西宮で大きな町やったということに、
はい、お酒とともに海鮮業などもありましたし、
ね、
もちろんまだ漁業もありましたの で、
で、ね、
本当にたくさんの人が住んでいたと思われます。
でその何十冊というたくさん何百冊ですかたくさんある人別帳の中でこのページといいますかこの冊子が面白いんやというふうに江藤さんが思われたのは何なんですか。
はい、今回この帳面を出したのは先ほど言いました、うん、慶応2年の帳面なんですが、はい、実はこの年にこの浜東の町というのが一つの町だったのが、
はい、
1丁目2丁目3丁目に分かれたんですね。
はあ、やっぱり大きすぎたんでかもしれません。
そうですね、理由は分からないんですが、うん、おそらくは人口の多さなどで、
う
ん、一つの町としてまあ、運営するにはなかなか難しくなってきてたのかもしれないです。
なるほどね、いろんなこと伝達するにしてもしにくいですし。
そうですね、収支人別帳も、まあ、宗派別とはいえ5冊ぐらいに分割しないと全町民が入れられなかったので、
うん、なるほど、
はい、でちょうどそれが慶応2年でして、うん、その年の収支人別帳が少し面白かったので展示しました。ははは
なんかこの解説にもあるんですけれど今津村と、まあ、規模が変わらないと、
そうですね、
いうことを言われてましたけど、
はい、
この今津村というのは一つの大きな村でしょ。
そうですね、
その村に匹敵するぐらいの一つの町が西宮の中に一つの町としてあったということ。
はい、そうです。今津村もかなり大きな、もうほとんど酒造業で町ばかしているんですけれども、そこよりも大きくと同じぐらいで、うん、それ以外の西宮市内にかつてあった村から比べればはるかに人口が多くて、
う
ん、
ああそうですか、
はい、一つの村ぐらいのレベルあった。
これはすごい町やったんですな。
はい、
なんかそれにはなんか理由があったんかな。
やはり酒造業の発展などが当然あったと思うんですけれども、
そ
う
でしょうね。うん、それでこの人別帳の話に戻りますが、人別帳というのは毎年作られる帳ごとに作られるというんですが、誰が作ってたんですか。
それぞれの町には、まあ、それぞれ年寄りという村役人じゃなく町の役人さんがいますので、
村役ですな、はいはいはい、
そういった人たちが中心になって、
はい、
まあ、作っていたんですけれども、一応決まりとしては、うん、毎月町会所に集まって必ず確認をして印鑑を押すという。
これいっぱい印鑑を押してあります
もんね。そうなんです、12ヶ月毎月押すという決まりがありましたので、
いやその都度集まって確かめて、
はい、
で判を押されてるわけです。
そうなんです。
その仕事も大変な仕事ですね。
そうですね、そういった仕事をする人たちが、うん、いたんですけれども、
そういうことですね、はい、今でいう、まあ、公務員かもしれませんけれど、
それに近いです ね、町役場みたいなもんだと思います。
まあ、そういう仕事がもう本当に大変な仕事として、ということはそれだけ大事な仕事としてこの帳面作りがされていたということなんですね。
はい、
でなんか色のついた紙がちょこちょこっと貼ってあって、矢印でこれ見なさいというマークがついてますが、
はい、
これはどういうことですか。
はい、今回はこれを見ていただきたくて展示したんですけれども、先ほど1丁目2丁目3丁目に分割された年だということだったんですが、はい、まずこの帳面でこういった色紙が貼っているのはこの慶応2年だけなんです。
そうなんですか。
はい、でそれを、まあ、見つけまして、
うん、
一体どういう意味かなと思っていろいろ調べたんですが、ちょうど色紙が3色ありまして、1つの帳面に3色色紙がそれぞれの家族に1枚ずつ貼ってるんですけれども、まあ、色が分かれてるという。
何でしょうね。
それでまあ3色ということは、
はい、
やはり1丁目から3丁目に分割されてるんだったら、
はい、
まあ、その1丁目から3丁目に関係するんじゃないかと
というふうに推測できません、
はい、まず推測しました、はいはいはいはい、それからまあ調べまして、他にあの残っていた絵図なども調べたり しながら合わせて、まあ、おそらく1丁目2丁目3丁目に所属している家族を表すんじゃないかなというふうに私は今考えています、
う
ん
う
ん
う
ん、な
る
ほど、
そう考えていらっしゃる、はい、でこれあの青い紙とちょっと黄色っぽい紙といろいろ色が違うんですけれど、はい、どういうふうなことなんでしょうね、
はい、展示しているので見えるのはあの2家族だけですので、
はいはいはい、
あの先ほどの角屋さんが青色、あの同じ左ページの方にある家は黄色の張り紙なんですけれども、
はいはい、
もう一つ桃色の張り紙を貼ってる家族があって、1家族必ず一つの色が貼ってあるんですけれども、あとはあの実際にある絵地図などを組み合わせて考えて、今推定しているのがあのこう展示はしてないですけど、桃色が1丁目、黄色が2丁目、青色が3丁目に所属する家族なんじゃないかと思っています。
そういう傾向が分かってきたと、
はい、
なるほどね。ああそうか、これもともとはあの一つの町やったのが3つに分かれた都市の人別町ですよね、
はい、
でその都市の人別町だけこうやって紙が貼ってある、
はい、
どうやらこれは1丁目2丁目3丁目のどこに行ったかということが分かるようにしたもんらしいでと、
はい、
こういうことですね、
はい、まあ、先ほどもあの毎年帳面を作るということで、うん、
はいはいはい、
当然慶応2年の次は慶応3年の帳面を作らなくてはいけないんですが、慶応2年の間にあのこの展示でもあるようにこう生まれた子どもがいると張り紙で、
うん、
まあ、これはあのふささんという女の子が生まれてるので生まれるふさっていうふうに張り紙が貼ってるんですが、はいはいはい、そういうふうに増減なども書いているんですけれども、それを次の帳面に反映させるということがありまして、であの帳ごとに帳面を作らなくてはいけないので、慶応3年からは1帳目、うん、2帳目3帳目とそれぞれの帳で作ることになったんです。
別々にな
るわけ、はい、帳面も実際に1帳目2帳目3帳目で帳面が残ってますので、
あは
それでそのもともと一緒だった帳面から1丁目の帳面2丁目の帳面と分けるために、
うん、
おそらくそれが分かりやすいように作ったんじゃないかなと。
なるほどな。角屋さんは緑色が貼ってあるから、3丁目以下半年で、
はい、次の帳面では3丁目に書かなくてはいけない。
そうか、その次の方は何と書いてあるのかな。
大名屋さんですかね。
ああこの方は
大きい明るいという、
大きい明るい大名屋さんという方は、はい、あの別の色が紙が貼ってある、はい、
これ
は
黄色なのでおそらく2丁目の帳面に書かなきゃいけない。
来年から2丁目やでということを記してあるわけです、
はい、まあ、そういう事務作業が、まあ、円滑に進むようにというの工夫ではないかと。今
ちゃんとこれやっとかんとできませんもんね、
はい、
来年からね。
そうなんです。
そういうことではこの色の小さな色の紙ですけどものすごく大事なものですね。
はい、多分そうだろうと今は推定しています。
なるほどな、こういうことをしてはったんやな。綺麗な字で書かはるだけではなくて、来年もちゃんと作れるように、忘れたらいかんことをちゃんと紙を貼ったりして知らしていくと、
はい、
いうことが文化として伝わっていったわけですね。ああそうですか。いやいや、これ大変な、あのこう調べはる方も大変やったやるなと思うんですけど、あの綺麗な字で書かれているので、あの古文書を勉強してはる方は読むのが楽しみかもしれませんが、あのそれだけではなくてどういう意味を持つ文書なのか、そしてそれがどんな役割を果たしていたのかということまでいろんな角度からお調べになって、これは大変楽しいだろうけど大変なお仕事やるなと思います、はい。これはあの調査団の方がやられるわけですね。
はい、資料館には文化財調査ボランティアという方がいらっしゃいまして、うんうん、
はい、
市民の方が西宮歴史調査団というのを作って、
はい、
あのその中に古文書班というのがありまして、修士に別帳をずっと調べてるんですが、
ははは、
まあ、そういった中で、まあ、浜東野町の修士に別帳をこう整理、うん、していく中で、まあ、気づいたんですけれども、
う
ん、
で今 の, あの地図といいますか、現在 の, あの町で言いますと、まあ、東町1丁目2丁目3丁目という、 あったり、妖怪町というのがあったりして、はい、妖怪小学校というのがまあ町の中心みたいな形で、あの象徴みたいな形で存在しますが、
はい、
あの小学校のあたりは昔はどんなやったんでしょうね。
小学校ができるまでは、うん、まあ、畑地だったり、まあ、草地だったりしていまして、あの家はなかったようです。
なるほどね。逆に言うとそういうので小学校なんか作りやすかったということかもしれませんね。
そうですね、おそらくそうじゃないかなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、そしてあの人口はそこの町についてはあんまり大きな町ではないということになりますね。学校の土地がドーンと あるわけですから。
そうですね、あの浜東の町の一番東側は、まあ、当然西宮町としても一番東側になりますので、そういうことですね、畑などが結構多くて、うん、
はい、
あの実は田んぼや畑などは、はい、あの結構西宮町の周りにあって、中に住んでいる人が耕したりしてましたので、ああ、そうです。そういう土地も意外にたくさんありました。
なるほどね。明治に移る少し前の時代のことですけれど、江別さんの赤門からあの東へずっと道が続いていて、中国道、そしてそれの南と北に少し賑やかな町が開けていた、それがまあ西宮町の昔というふうに言われてますけれど、まあ、その位置から1キロも離れてるかなというふうな場所に妖怪小学校あるわけですけど、はい、もうそのあたりはあんまり家がなくて、あの田んぼやら畑やったんやということが、この人別町を見てもわかるということですから、はい、あの随分西宮町っていうのは有名なすごい盛んな町やと言われながら、あんまり大きな町ではなかったんやなということもわかりますね。
そうですね、江戸時代の範囲は意外に小さいですね。
ああ、そうですね。なんかあのここにあの今出していただいて見せていただいているのは、あのそれこそ B4 のぐらいの大きさ あの紙で閉じた帳面が開かれている、まあ、それだけなんですけど、そこにこう人の名前とか、その同じ世帯の方の名前とかが書かれていて、それを確かめましたよという町役人の方々のハンコがバンバンバンと押してある、中にはこの年にこういう子供が生まれはったよということがあったら紙でちょっと張り紙がしてあるというふうな素朴な感じの帳面なんですけれど、この帳面が物語るものというのは随分広くて深いなという感じですね。
そうですね、いろいろ想像すると面白いです、
まあ、あのこれあの江藤さんにもう少しこう詳しくお話ししていただくと、ますますこう歴史が深まって面白くなるんでしょうけれど、今日はまあこのページを解説していただいたということでとどめたいと思います、
はいはい、
江藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それとご苦労さんでございます。あ、
詳しくはまた郷土資料館ニュースというのも発行してます、はい、
そうですね、
そこにも、はい、出てまして、はい、あの西宮市のホームページからあの見ることもできますので、あ、
そうでしたね、
はい、あの紙でも発行してるんですが、
はい、
あの今はホームページからあの最新号まで全て見れます。
あ、
その最新号にあの少し詳しく出てますので、はい、ご興味がありましたらよろしくお願いします、はい、
どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。